時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、3月に突入しました。今回もご案内はロコ先生こと一般社団法人スタディライフ熊本代表理事の古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月ってもう本当にもう新たになるっていう感じがしますね。
そうですね、なんか気候もこう寒かったりこう暑かったりなんだけれども、一歩ずつこう、ね、春に向かってるかななんて思っていますが、
先週は中学校の卒業式、あ、そうだ、公立高校の入試もあって、
そうですね、皆さんどうだったんですかね。
そして今週は合格発表もあったわけですから、まあ、そういった意味では、まあ、いろいろな、ね、結果が形として出てきてはいると思うんですが、それでもその中でじゃあ次のスタートをって考える時期ですね。
確かに4月からね、何しようかな、新しい学年でどんなお友達できるかな、そして新しいチャレンジは何にするかな、こんな時期ですよね。
そう、我々も大人はもうほとんどそういった区切りのあるシーズンっていうのがないんですけれども、でもなんとなくこう新たな気持ちになれますね。
そうですそうです、うちなんかね、申告が終わったばっかりみたいなね
そう、そういう業務的なところなんですよね。
そうですね、しかし、ね、働いてるとね、うん、けど子どもたちはちょっと違うかな、やっぱり新たな気持ちで、うん、
そして我々スタディライフ熊本も4月から新たな事業としてグランドオープンを控えているものがありますね。
はい、アフタースクールチョイスですね。
プレオープンとして1月からオープンしておりまして、その本格的なオープンが4月から、まあ、ですから新年度が始まってからということになるので、それだけでもこう我々も気持ち違いますね、
うん、そうですね、今からまた動きも活発になってくるんじゃないかななんて思ってますね。はい、学年がこう移動するときにね、来年どうなるのみたいなところでね、新しいチャレンジやってみようという子どもたちも増えてくるかな、大人の人たちもそんな時期ですよね。
さあ、では今回はアフタースクールチョイス、いよいよグランドオープンに向けまして本格的に取り組みが始まってきております。その情報を皆さんにお伝えしてまいりましょう。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。
シティ FM、
なんとアフタースクールチョイスの建物にお邪魔しました。
明るいですね。
そう全体が白を基調としておりまして、はい、その建物の中心にはなんとドーンとこれお茶室、
はい、そうですね、日本間お茶室があります。ここで、子どもたちは日本文化学ぶんですよ。
なかなかこういった本格的なお茶室が、ね、学びの場にあるってないですよね、はい、
お軸、掛け軸ね、
あ、すごい、漢字3文字書いてあるんですけれども、その漢字3文字がなんかこう、ね、絵を描いてあるような、そんな感覚すらありますが、あれなんて書いてあるんですか。
さあ、それを話してくれるのは今日は、3人のゲストということでね、
はい、
はい、チョイスのスタッフの皆さんです。じゃあ小笠原さんから、自己紹介してもらっていいですか。
はい、皆さんこんにちは、アフタースクールチョイスの教室長を担当しております小笠原誠一と言います。よろしくお願いします。
アフタースクールチョイスで総務を担当しております坂口と申します。よろしくお願いいたします。
はい、アフタースクールチョイス総務を担当しております新原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。なんかはつらつとした声が聞こえてきましたね。
いいですね、だいぶ違うよね、私と音色が
じゃあ早速なんですが、その掛け軸、あれなんて書いてあるんですか。
はい、雲と従えると竜の3文字が書いてありまして、こう雲を割って進むような竜であってほしいと、周りが雲が取り巻いていろんな大きな動きになるようなアフタースクールチョイスであってほしいと願いを込めて書かれたと聞いています。
演技良さそうですね。
ですです、あの稲田先生ですね、文字書き遊び、を教えてくださる先生が、今小笠原くんが言ってくれたことを意味して、それとね、まあ、彼をちょっと彼に花向けのっていうようなところでも書いてくださったんですよ。森龍
そうみたいですね。いや、すごく今ちょっと照れくさい気持ちでいますね。
これからのスタートにあたってということなんですね。
そうそうそう、教室長だからですね、やっぱりしっかり頑張っていただこうという気持ちを込めてっていうので、お持ちいただいてるみたいです、
は
い、
これあのこれだけでも各講師の先生方がこう雇われてきてますではなく、みんなでこの教室ここを育てていこうって思ってくださってるっていうのが感じ取ることできますね。
とてもありがたいです。それぞれの先生がもう自分のこう専門分野からじゃあどういうふうに関わっていこう、そしてここをどういうふうに育てていこうというところでね、本当にあの考えを尽くしていろんなあの行動に出てくださってますよ。
広くはね、この1階ワンフロアになっているんですけれども、その中央が和室、その周辺にですね、こう学びの教室となる場所が1、2、3、4、5、そして2階に広い、まあ、体育館というのにはちょっとね大げさかもしれませんけれども、はい、広いワンフロアのところがありまして、これずいぶん、
そうなんですね、坂口さん、
はい、とてもあの広いスペースを取っていただいた建物になっております。
でこの後チョイスのことを知っていただくために、はい、2月からイベントとしてね、月2回催し物が行われておりますけれども、すで、に来ていらっしゃる方々、まず保護者の方々の反応っていうのはどうなんですか？
はい、たくさんのお声をいただいてまして、まず一つやっぱり体験いただいた講座が楽しかったっていうのが一つと、子供があんなに楽しそうにしてるっていう驚きの声もいただけました。またそのやったことないことだったり初めてすることに保護者の方ちょっとできないからうちの子ってなりがちなことも多かったんですけども、でもできてる、できるようになってるっていうのと、プロの先生から学ぶ経験をすごくあのいいねっていうお声をたくさんいただいてます。
これは親としてちょっと反省しなきゃいけないかなと思いましたそうそう、あの子供がそのいろんな可能性を持ってほしいと思っているのに、ひょっとしたら親の方がいやこの子はこれは苦手だからとか、
ね、
こっちはっていう、ね、勝手に親の方が、ね、枠を作っちゃってる、
うん、そんなところが見られますよね。であの今回体験会で私も思ったのが、保護者の方が思っていたものとは違うものを子供がチョイスする、体験してみて、あらこっちが面白かったわっていうことで、まあ、ある、ご家庭だったんですけれどもね、お習字とかプログラミングにはまあ興味がありますと。しかし日本文化なんていうものもあるわけですよ、このチョイスの中には。日本文化ですよ、水野さん、何すると思います？
いや日本文化抽象的ですねなんかって聞いたら、いやうちの息子は興味ないだろうなっていうふうに頭の中でもポスっても今浮かんできました。
そうですよね、お茶をいただくとか、まあ、日本茶でもいいですよね、お抹茶でもいいです、お花を飾るとか、
あまさに和室、
はい、そうですね、今桜の花がね、これも、子どもたちが行けたのかな、はい、華道の先生とねご一緒にというところ でそういったものって、まあ、私たちその男の子って興味示せないんじゃないかなと思ってた、
もう勝手にもうイコールでもう何の疑いもなく、
なくね、はい、そこをちょっとチョイスしないだろうと、うん、しかし、まあ、最後保護者の方とお話をすると、実はそこに興味があってそれをチョイスしてみたい、もともとあったのとプラスワンチョイスね、で2つチョイスをされたというような、感じでしたよね、
はい、
で楽しんできてくださってるんですよね。
すごく楽しんでいただいてまして、今お茶と華道が当てるんですけど もうできたものだったり感想をすごくお家で話をしてくれてるとお聞きしています。
いやどうしてもそこでね、うん、例えば息子が、うん、選ぶとすりますよ、その日本文化をね、そしてああもうお前にそんなできんけんもやめたらいいよってもう続かんけんとか
そうそうそう、
ついなんかねわ悪気もなくねなんか言ってしまいそう、親が勝手に子供のことを決めてるかもしれませんね
確かにそんなところあるかもですね。でまた形が整っているものなのでその通りにしなければならないっていう固定がないですか。それよりも楽しんだり日本の中で受け継がれているものを日本人が日本人らしくただ自然にできればいいなと思って、そういったところであのチョイスはね、そういったところを目指しているので、 まあ、あの日本文化もその中で楽しんでくれていて、その男の子なんとお友達も連れてきてくれて、それが嬉しいんですよ私。
そうか、仲間と一緒に学びたいほどの学び学校にはあるわけですね。
そうそうそう、自分がやったことを広げようっていうのがね、やっぱり良かったからそう思ってくれたんだろうし、まあ、そういった動き大切にしていきたいですね。
そうですね。さあ、そして教室長としてそのお子さん方、子どもたちの様子っていうのはイベントの中でどうですか？
いや本当にこう最初ちょっと暗い顔でどんなことするのかなって、ちょっと困ったような顔で来るお子さんも、来て少し体験するだけ最高の笑顔を見せてくれるのが本当に嬉しいです。いつも
だって大体こういうのって最初の入り口は親が関心持って連れてくるから、もうやめてよとかまたとかなんでだと思いますもん。だからまさにそのちょっと暗い顔っていうのがそれじゃないですか。
もうあとりあえず連れてこられたみたいな顔をいつもするんですけど、最後はもうお母さんが逆に、なんでこの子こんなに笑顔になってるのみたいな顔で帰ってくれるのですごく嬉しいです。
子供たちが、ね、笑顔に、そしてやる気スイッチが入ったのかもしれませんね。
いいね、やる気スイッチをたくさん入れてほしいなと思ってます。そんなものが、ね、ゴロゴロっと落ちてるの、うん、そしてそれを自分がこう選んでくれればいいし、で保護者の方も来られたら私もやってみたいなんて、ね、お声も上がってますよ。
そうか、そうですね、保護者の方々もやってみたい。なんかこう学ぶっていうのは学生時代だけじゃないですからね。
そうですね、大人になってからも、まあ、うちもその、ね、生涯学習というふうに提供させてもらってますので、本当一生涯ね学びを続けられればなって思ってます。そんな楽しめる場所ですよね。あゆみちゃんどうでしょうか？ね、子供たちの様子ってどうですか？
子供たち様子見ててどうですか？
そうですね、まあ、確かに最初、ね、小笠原さんが言われたようにちょっと不安そうな感じあるんですけど、もう溶け込んだら全然明るくはしゃぎ
子供たちってその最初は知らない者同士なわけですよね。知らない者同士で数人でその学びを深めていくわけですけど、その友達でもない人たちが集まっている中では大丈夫ですか？
そうですね、まあ、今のところ、まあ、5、6人で一緒に授業を受けたりということをしてますけれども、まあ、自然とお友達というか周りの子たちともお話をし、まあ、先生も上手にそこは輪を組んでくださるので、まあ、みんなで楽しく授業ができているのかなという雰囲気はあります。
学校を超えたところでお友達ができるっていうのもこれちょっと嬉しいですね。
そうですね、まあ、地域そして学校、まあ、こういった習い事の輪でねこう増えていくお友達がいいかなと思っています。
ではその他にもチョイスには今ご紹介があったように日本文化でしょ、あとお習字の文字書き遊びでしょ、はい、そしてプログラミングっていうのもちょこっと出てきましたね。他にどんなものがあるんですか？
あとはですね、2階、先ほどあった2階での大きなところで総合スポーツといって、その体作りの一番最初の部分ですね、今のお子様が転ぶときに手をつけなかったりとか、あといろんなことがこうできないお子さんが増えているという中で、総合スポーツはそういう体の動かし方、体の使い方を学ぶような講座を用意しています。
なるほど、今とかくスポーツというと、もう小さい頃からサッカーずっととか何かをずっとっていう形が結構多いんですけれども、その一つのものというよりもいろんなスポーツをしていく上での土台となる部分をしっかりと作ると。
はい、その通りです。
そしたらその後のチョイス、まさに選ぶ、野球しようかなとかサッカーしようかなとかバスケしようかなっていう時に柔軟に対応できますね。
そうですよね、もちろん一つのスポーツにがっつりっていうのもいいかなと思うんですけど、その前に体験できること、それをこう子どもたちがこう体験して、もっと深く入っていく、そんなことができる場所ですね。
そういった観点の子どもたちの総合スポーツ、これがまあ2回で行われると、ですからそこではもういきなりボール使って、はい、バスケしますよとかバレーボールしますよということではないので、そこはちょっと違うわけですね。はい、他には
あとはですね、結構ユニークなのがビブリオ図書ですね。 本を読むということをどれだけ楽しく、どれだけこうワクワクしてあの本を読めるかっていうのをお伝えできるような講座もご用意しております。
それ図書館に行って読むって感覚とは違うんですか？
全く違います。やっぱり絵本の中のストーリーを自分にとって、それが本当にこう受け取ったままに誰かに伝えたりとか、ほんあの腹ペコ青虫ってあんなんだったよって人に伝えることが実は楽しかったりとか、読むことだけではなくてその先にいろんな選択肢があるのっていうのを伝えられる、そんな可能性の幅を広げるような講座になっています。
図書の活動もいろいろあるんですね。
そうですね、図書は中山美香先生ね、もう先生がとても素敵なんですよね。もうあの本が好きで好きで、これを子どもたちに提供したい、あれを提供したいっていう風にあのもう選んできてくれるので、あの、まあ、お父さんお母さんがこう自分たちでね選ぶことなくいいものを与えられるというか、やっぱり環境なんですよね。その素敵な環境を作りたいと思っているので、はい、そういった試みを行われてますね。
他には？
他にはですね、あとは、英会話、いろいろ英会話って今すごく増えていると思います。
教室多いですよね。
はい、その英会話なんですけれども、チョイスの英会話2つ種類がございます。基本的に話す、聞くっていうことを専門した英会話と、書くことまでしっかりやる英会話、この2つのクラスご用意しております。で、もともと、ラジオパーソナリティをやられた方が講師となってくださっておりまして、喋るということを専門にあのお伝えすることができるかと思っております。
はあ、なるほど。話せるってね、使えるってか伝わるというか伝えるための英語ということなんですね。わかりました。でこの中でも特に、まあ、現代でいいのかな、今の時代ですごくこうピックアップされているプログラミングって、これやっぱり人気あるんですか？
かなり人気があります、はい、やっぱプログラミングの、もちろんシステムを作ったりとか、もちろん中身の話もあるんですけど、パソコンをそもそも組み立てることが大好きな先生がいまして、もうパソコンを見た瞬間に改造しちゃった、もうめちゃめちゃしたっていう子供の頃の思い出があったりとか、それぐらいパソコンが大好きな先生がいます。
組み立て世界で第3位の先生、日本で1位の先生がいらっしゃるんですよ、チョイスには。
だってプログラミングって言ったら、うん、そのコマンドというか、あの右とか左とかそういった指令を出す方法を覚えていて、ゲーム形式とかで画面を触っていくって感じなんですけど、画面の奥にあるそういうのパーツでしょ。
そうですね、原田先生、
はあ、
ね、
なんかどうせだったら本当にそういった、なんかちょっと思っちゃいました。私子供にですね、テレビゲームに遊ばれる人間になるなって、テレビゲーム結局遊ばれてるわけですよね。誰かが開発したものをそれで遊んで遊ばれて、俺が作ったのでこんなにみんながハマってるぜとかね、まあ思ってないと思いますけど、でもよりもそれを開発する人、子供の頃の父から漫画読んで喜ぶ人じゃなくて、漫画を作って書いて喜ばせる人になれっていう風に、
ね、もうそのまま仕事に直結しますよ ね生涯のね、まあ、そんな仕事をこう目指せるようなものをここでも、ね、体験できるよう、
はい、そこがそれぞれにやっぱり、うん、まあ、通常あるようなものとは違う、
違いますよ、ね、
チョイスの特徴といえるんですね。
そうですね、起業家育成なんていうものもあるんですよ。で、まあ、日本というか熊本結構起業家さん多いんですよね、実はね。それで、まあ社長とそして経営者様、頑張ってるね経営者様と一緒にこう話をすることによって夢を描ける、大人に憧れを持ってそれを追求していける子どもたちを育てたいななんて思ってますね。
そっか、大人への憧れって今どうなんですかね。どうでしょう、まだまだ大学をね卒業したばかりの教室長、大人への憧れって、
いや、すごくかっこいい大人が周り多いので、私の場合はなので、やっぱすごく憧れが強い反面、なんかこうお母さんとかにめっちゃ言われることがすごくちょっときつかったりとかいう場合もあるので、その自分で道を作ってた社長さんに小学校の頃から話を聞けるという経験はすごく大事なのかなとは思っております。
そうですね、どうですか憧れる大人って。
私も本当に周りの大人の方に恵まれてきていたので、それぞれのかっこよさだったり大切にしているものだったり価値観とかをすごく話を聞かせていただいて、 あ、こういう風に考える方法もあるんだって、こういうやり方もあるんだって、いろんなことを知る機会と、自分の母とは違う考え方っていうところもすごい面白い部分があったので、そこの出会いをチョイスに来てくれる子どもたちにも多く経験してくれたらなと思います。
やはりそういった輝ける大人との出会いって今までにありました？
そうですね、もう私10年ぐらい勤めてましたけれども、やっぱり上司っててんてんてんってなるような、
はい、選びませんからね。
そうですね、はい、もう上が決まってしまったらしょうがないっていうのをちょっと10年ほど経験しましたので、まあ、それをその経験を持ってここに来て、そうやって学べる場があるっていうことがすごく羨ましいなと思います。
そうですね、だって今本当に大人になりたくないとか職業人になりたくないっていう子どもたちが、ね、夢を持てない子どもたちが増えてるなんて言いますからね、それってその、うん、目指したい大人がいないっていうことに直結してるかもしれませんね。
そうですね、まあ、お家に帰ってなかなかその仕事の大切さとか、あの楽しさを伝えるのは難しいですよね、お父さんお母さんが。だからこそその外でね、こういった機会をこう子どもたちにさせていくっていうのは非常に必要になっていくのかななんて思ってますね。でこのチョイスってやっぱり3ヶ月に1回こう選び直すことができる、自分の好きなものをね、もちろん続けてもいいんですけれども、あの、まあ、今こう3ヶ月3年もしないで、あの会社を辞めるとかね、いろんなことがこう耳に入ってきてますけれども、まあ、辞めないでも場所を変えるとか見方を変えることによってあなたの力はもっと生かされるよっていうようなことを、この、 あのアフタースクールチョイスの中でね、そういったものを体験してもらいたいので、選び直すというそういったこう生き方、うん、をね、あのここでもこう社会の縮図ではないですけれども、体験していただきたいなと思って、そういうシステムにもしてます。だから1年間はチョイスはやめないんだよ、だけど見方とか、あの自分の関わり方を変えることによって、この中で大きく成長してねって、そんな場所なんですよ、
はい。でそのチョイスの体験会、3月は3月21日、これあの小学校は卒業式が終わった翌日ということになりますね、3月21日そして保育園幼稚園はもうちょっと後の方かなになりますよね。その前にぜひ小学校に上がってとお考えの、ね、方々いらっしゃいましたら、ぜひ3月21日木曜日午後1時より受付開始、そして1時半からその講座がスタートとなっておりますので、ぜひ無料ですので体験に来てください。こちら3月21日アフタースクールチョイスの体験イベントに参加したいという方、この時もねいくつか講座を実際に体験することがね全てできますので、お子さん方の可能性を見るそんなチャンスになるかもしれません。参加したい方はどちらにご連絡をしたらいいんですか？
はい、電話番号とホームページの方で受付させていただいております。電話番号は096-364-5825 096-364-5825 でございます。もう、ウェブの方はですね、検索でアフタースクールチョイスとご検索いただければホームページが出ますので、そちらの方ご確認ください。
なお4月からいよいよグランドオープンとなります。詳細なことに関しましてはこちらのイベントにおいて詳しく皆さんにご説明いたしますので、こちらでご確認をお願いいたします。今回はいよいよ4月からグランドオープンを迎えますアフタースクールチョイスについて、教室長そして総務のお二人そしてロコ先生を交えましてお話聞いてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に株式会社ピカッシュからのお知らせです。この番組の中でも皆さんにご紹介してきました、ホームページからご応募いただけるスマイルワンの無料サンプルキャンペーン、おかげさまで定員数に達しました。ありがとうございました。先日規定の人数に達しましたのでキャンペーンを終了することとなりました。その際サンプルをお使いいただいた皆さんからご感想をいただいております。この時間はその感想の中から一部ご紹介してまいります。
で特に普段のお口の状態で気になることはありますかの質問に対しまして、多くの方々がネバネバ感というのを挙げられました。では逆に歯磨き粉スマイルワン、そのサンプルを使った後に解消されたことはありますかと質問に対し、ネバネバ感と一番皆さんがちょっと悩んでるんだけどもなというところが解消されたというふうにお答えいただきました。具体的にはさっぱりする、ネバネバ感がなくなった、すっきり感がいい、すっきり感が残っている、口のすっきり感、すっきりという言葉をたくさん皆さんアンケートの中で使っていただいています。そしてさっぱりしているや歯磨き後にすっきりしました、続けていくと白くなればいいです、後味はすっきりさっぱりでした、抗菌されていると感じます、日頃から気になっていた粘つきが軽減されました、すっきりしていてとても気に入りました、歯磨き粉も炭の匂いがあり磨いた後のすっきり感もありましたなどのご意見を頂戴しました。朝起きた時のネバネバ感特に感じるという方多いのではないでしょうか。夜磨いて朝起きた時に特に感じます、このネバネバ感の解消。それぞれの皆さんのご意見感想ではありますけれども、ひょっとしたら自分もその悩み解消できるかもしれないと思われた方は、ぜひホームページご覧になってください。ホームページは株式会社ピカッシュ、ピカッシュはカタカナです、株式会社ピカッシュで検索してください。また歯磨き粉スマイルワン、歯磨き粉スマイルワンでの検索でもやはり株式会社ピカッシュのホームページヒットしてまいりますので、どうぞご覧になってください。スマイルワンの秘密はホームページの中に紹介されています。まだまだたくさんの意見そしてご感想を頂戴してますので、改めて皆さんにご紹介していきます。株式会社ピカッシュから歯磨き粉スマイルワンのご紹介でした。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。